ホストのスージーです。
そして専門家のトロイです。
創薬 DDS テクノロジー最前線の時間です。今週も医療の未来を大きく変えるような革新的なニュースが目白押しだそうですね、トロイさん。
はい、スージーさん、今週は特に肥満症治療薬の劇的な進展、 AI を活用した新薬開発の加速、そして次世代の ADC やプロタックといった新規モダリティがどのように治療の可能性を広げているかに注目が集まっています。
なるほど。治療薬そのものの進化だけでなく、それを効率よくターゲットに届けるドラッグデリバリーシステム DDS の分野でも大きな動きがあるんですね。なんだかワクワクします。
まさに創薬のスピードと精度を格段に向上させる技術革新が次々と発表されています。患者さんのアンメットニーズに応える画期的なニュースばかりですよ。
それは楽しみです。では詳しく見ていきましょう。まずは肥満症治療薬に関する興味深いニュースからお聞きします。バイキングセラピューティクスが経口のデュアル GLP-1 と GIP 作動薬 VK2735 で第2章臨床試験を始めたそうですね。
はい、バイキングセラピューティクスの VK2735 は注射剤が主流の肥満症治療薬市場に経口投与という大きな利便性をもたらす可能性を秘めています。
経口ペプチド薬は消化酵素で分解されたり吸収率が不十分だったりと課題が多いイメージがあります。この薬はどうして注目されているのですか？
その通りで、経口ペプチドの送達は非常に難しいとされています。しかしイーライリリー社の競合薬が第2章試験で最大 24% もの体重減少効果を示しており、このクラスの経口薬に高い期待が寄せられているからです。
なるほど。高い有効性が示されれば患者さんの治療継続にも貢献しそうですね。
ええ、VK2735 の試験結果は肥満症治療市場に新たな選択肢を提示する上で決定的な意味を持つでしょう。
今後の進展に注目です。経口 GLP-1 薬の可能性に期待が膨らみますが、実際に既存の GLP-1 受容体作動薬が米国の肥満率に影響を与え始めているというニュースも入ってきましたね。
はい、スージーさん、オゼンピックやウェゴビーといった GLP-1 受容体作動薬の普及により米国の成人肥満率が2022年から2025年の間に 2% 減少したと報告されています。
2% 減少というのは公衆衛生全体で考えるとかなりのインパクトですね。これまでの治療薬と比べて何が大きく違うのでしょうか？
これらの薬剤は強力な食欲抑制と満腹感促進を通じて体重減少効果を発揮します。また世界保健機関 WHO も肥満症を複雑な慢性疾患と正式に認定し、治療への認識と投資を加速させています。
肥満が単なる生活習慣病ではなく長期管理が必要な医学的疾患として認められたと、経口薬開発の動きも相まって治療のあり方が大きく変わってきそうですね。
その通りです。経口薬が普及すれば、より広範囲な患者層に治療が届くようになり、関連疾患の負担軽減にも貢献することが期待されます。
素晴らしい進展です。次は、メッセンジャー RNA など核酸医薬の製造に関するニュースですね。従来の課題を解決する新しい技術が登場したと聞きました。
はい。核酸医薬製造のボトルネックであった片アイオリゴヌクレオチド合成のスケーラビリティの限界を化学酵素的連結技術が克服する可能性が示されました。
片アイオリゴヌクレオチド合成はどのような課題があったのですか？
鎖長が長くなるほど合成効率が低下し、複製生物が増えて生成が複雑になる課題がありました。特にメッセンジャー RNA ワクチンのように大量生産が必要な場合、この問題は深刻でした。
なるほど。そこで新しい化学酵素的連結技術が役立つわけですね。
ええ。この手法は、短く高純度のオリゴヌクレオチドフラグメントを酵素と化学反応で連結します。効率が高く、複製生物が少ないため生成が容易で、コスト削減と生産リードタイムの短縮が期待できるのです。
それは、核酸医薬が広く普及するために非常に重要な進展ですね。次はドラッグデリバリーシステム DDS そのものに関する技術ですね。ナノテクノロジーが 従来の薬剤送達の課題を克服する可能性を秘めていると。
はい、リポソームや高分子ナノ粒子といった多様なナノキャリアーが薬剤の溶解性を劇的に向上させ、疾患部位への精密な標的送達を可能にするというレビューが発表されました。
ナノ粒子が薬剤のどこを改善するのでしょうか。
薬剤をナノスケールでカプセル化することで、水に溶けにくい薬剤の生体内利用効率、バイオアベイラビリティを高めます。また、受動的ターゲッティングや、特異的なリガンドを表面に収束する能動的ターゲッティングも可能です。
健康な組織への影響を最小限に抑えつつ、病気の箇所に効率よく届けられる、と、夢のような技術ですね。
ただ、ナノ粒子の潜在的な毒性や製造の複雑性、臨床スケールへのスケーリングの困難さなど、いくつかの重要な課題は残っています。
そうした課題を解決しながら、さらに発展していくのですね。続いては、脳の疾患治療に光を当てるニュースです。バージニア大学が、収束超音波で血液脳関門を一時的に開口し、薬剤を脳へ送達する画期的な手法を開発したそうですね。
はい、脳疾患の治療薬開発における最大の障壁の一つが血液脳関門でしたが、この研究はその課題を非侵襲的に克服する可能性を示しています。
具体的にはどのような仕組みで血液脳関門を開くのですか。
ガス入りのマイクロバブルを静脈注射し、外部から収束超音波を脳の特定部位に照射します。超音波エネルギーでマイクロバブルを振動させるキャビテーションという現象を起こし、血液脳関門に一時的な隙間を作るのです。
非常に精密な技術ですね。薬剤のサイズが効果に与える影響も再定義したとか。
その通りです。これまでは小さいほど良いと考えられていましたが、彼らの研究は特定のサイズ範囲の薬剤が最適な送達効率を示す可能性を示唆しており、薬剤設計の新たな視点を提供しています。
これはアルツハイマー病や脳腫瘍といった中枢神経系疾患の治療に大きな希望をもたらしますね。次は、標的タンパク質分解薬、プロタックに関する興味深いレビュー論文ですね。特に、分子のり分解剤が迅速に進展していると。
はい、プロタックと分子のり分解剤は、疾患関連タンパク質を分解除去する新しいモダリティです。分子のり分解剤は、プロタックに比べて分子サイズが小さく、臨床開発が早い傾向にあります。
プロタックにはどのような課題があるのでしょうか。
プロタックは分子サイズが比較的大きく、極性も高いため、蛍光吸収性や細胞透過性が低いという課題があります。そのため DDS、 つまりナノメディシンを用いた送達戦略が重要になるのです。
なるほど。ナノ粒子を活用して薬の安定性を高めたり、ターゲット組織へ選択的に届けたりするのですね。
A、ナノキャリアーは分解剤の溶解性を向上させ、全身暴露を減らし、治療効果を最大化できる可能性を秘めています。これはアンドラッカブルな標的へのアプローチを可能にします。
これからより多くの難治性疾患の治療につながるかもしれない。と。続いては、ネイチャーコミュニケーションズの論文から、AI 創薬に関するニュースです。AI を活用した RCDO というヘイループ強化学習フレームワークが創薬を加速するそうですね。
はい、 RCDO は AI 駆動の分子生成とウェットラボからの実験的フィードバックをシームレスに統合し、リード化合物の最適化を劇的に加速する新しいフレームワークです。
従来の創薬プロセスとは何が違うのですか。
従来の設計、合成、試験サイクルはフィードバックが遅く非効率でした。RCDO は AI が生成した分子候補を迅速に評価し、その結果をリアルタイムで AI モデルにフィードバックし、自身の分子生成戦略を継続的に最適化できるのです。
AI が自ら学習して改善していくわけですね。まるで生きているように。
まさに、これにより、開発期間を数週間から数ヶ月単位ではなく、数日単位に短縮できる可能性があります。創薬の効率性と生産性を飛躍的に向上させるでしょう。
これは新薬が患者さんの元に届くまでの時間を大幅に短縮してくれる非常に重要な技術ですね。最後は ADC 抗体薬物複合体に関するニュースです。新しい 二重特異性 ADC プラットフォームが、がん治療の毒性課題を克服すると。
はい。このロジックゲート型プラットフォームは、がん細胞に強発現するが正常組織には存在しない複数の抗原を同時に標的とすることで、オフターゲット毒性を劇的に改善する可能性を秘めています。
従来の単一標的の ADC では、どのような課題があったのですか？
多くの ADC が標的とする抗原は、がん細胞だけでなく正常細胞にも低レベルで発現するため、オフターゲット効果、つまり全身毒性が課題でした。この新しいシステムは、これを克服します。
なるほど。複数の抗原の同時発現を条件にすることで、がん細胞への特異性を高めるのですね。
その通りです。前臨床評価では、結腸直腸がんにおいて EDFR と EPHA2 を同時標的とする ADC が、正常細胞を温存しつつ強力な抗腫瘍活性を示しました。
治療の選択性と有効性を飛躍的に向上させる、まさに次世代のがん治療薬と言えそうですね。
今週は、GLP-1 受容体作動薬が実際に肥満率を減少させ始めたという非常にポジティブなニュースから、AI が創薬プロセスを根本から変革する様子、そして DDS 技術が血液脳関門の突破や ADC、プロタックといった次世代薬剤の有効性を高める事例まで、広範囲な話題をお伝えしました。
A、経口 GLP-1 薬の登場や AI による分子設計の加速は、新薬開発のスピードと精度を向上させ、多くの患者さんに希望をもたらすものだと感じました。特に従来の創薬が困難だった疾患に対するアプローチが劇的に変化している点に注目です。
その通りです。ナノテクノロジーを用いた薬剤送達は、薬物の溶解性向上、特定の標的への選択性向上、そして全身毒性の軽減に不可欠な要素です。これらの最先端技術が連携することで、難治性疾患に対する治療法が劇的に進化していくでしょう。
医療の未来がより早く、より安全に、そしてより多くの患者さんに開かれていくのが実感できますね。トロイさん、今週もとても興味深い解説をありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
創薬 DDS テクノロジー最前線の時間でした。